後ろの方の新約聖書257ページ使徒言行録21章27節から36節までお読みいたします。7日間の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。それで都全体は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ、境内から引きずり出した。そして門はどれもすぐに閉ざされた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告が守備大隊の千人隊長のもとに届いた。千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけた。群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、二本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者であるのか、また何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はあれやこれやと叫び立てていた。千人隊長は騒々しくて真相をつかむことができないので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担いでいかなければならなかった。大勢の群衆がその男を殺してしまえと叫びながらついてきたからである。前回、使徒言行録を読んでから少々時間が経ってしまいました。前回はですね、21章の17節から26節を読みました。パウロたち一行が旅をしてエルサレムに到着した、その様子が記されていました。エルサレム教会の人たちはですね、このパウロたち一行を歓迎してくれました。パウロの伝道活動、各地で行った彼の伝道活動によって建てられました教会から、異邦人、ユダヤ人ではない、人たち、異邦人出身のクリスチャンたちが、パウロと一緒にエルサレムまで、旅をしてきました。パウロは自分の働きを通して神様が異邦人の間で行われたことをエルサレム教会で報告をしました。パウロに同行してきた異邦人のクリスチャンたち、彼らはですね、そのパウロの活動の確かな証拠となりました。エルサレムの教会の人たちは、彼らの方はですね、ユダヤ人出身のクリスチャン、ユダヤ人からキリストを信じてクリスチャンになった人たちでしたけれども、そのパウロの報告を聞いてですね、神様を賛美しました。ただしこのエルサレムの教会のリーダーたち、長老たちはですね、パウロについて良くない噂が広がっているということを聞いていました。パウロがユダヤ人に対してモーセの律法、旧約聖書の教えに従うな、こういうふうに教えているという噂が広がっていたということです。これは誤解に基づく噂でした。パウロ自身もユダヤ人出身でしたが、クリスチャンになってからも彼は律法に従う、そういう生活を続けていました。そこでエルサレムの長老たちはこの誤解を解くために誓願を立てた4人と一緒にパウロも身を清めてもらって、そして彼らのために、頭を剃る、 誓願を立てた人がですね、この頭を剃るという、そういう、決まりがありましたけれども、その費用をパウロが出す、そういう提案をします、人々がこれを見ればパウロが律法に従っている、そのことが分かって、誤解が解けるだろう、こういう提案です。早速翌日パウロは4人を連れて清めの式を受けて、そして神殿に入りました。そして清めの期間がいつ終わるかを告げました。彼らのこの4人のですね、指導役をする。そうすることでパウロが確かにユダヤ人の習慣に従って律法を守っている、このことが人々に分かるようにしました。ここまではですね、非常に順調に進みました。パウロの行動をきちんと見ていた人たちはですね、パウロが確かに律法に従う生活をしている、このことがですね、よく分かっただろうと思われます。ところが今日の箇所ですね、7日間という清めの期間が終わろうとしていた、その時に問題が起こります。27節からです。7日間の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。パウロはアジア州、今のですね、トルコにあたる場所ですね、そういう地域、それからマケドニア州、今のギリシャにあたる地域、そういう場所で伝道活動をしていくつもの教会を建てました。特にですね、アジア州のエフェソという町に長く滞在して、そこで教会を建てて指導をしました。このアジア州でのパウロの活動というのは非常によく知られていたわけです。ところがこのパウロの活動というのはクリスチャンにならなかったアジア州のユダヤ人にとっては大きな問題でした。彼らはですね、パウロが民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている、このように言います。まず民というふうにありますけれども、パウロはですね、イエス・キリストを信じることで主なる神様の民となる、このように教えていました。異邦人がそれまでですね、信じていた異教の神々の民ではなくてですね、天地を作られた唯一の誠の神様、聖書においてご自身を明らかにされました、神様の民となるということです。イエス・キリストを受け入れた信じた人たちにとっては、これは大きな喜びであり誠の救いでした。しかし自分たちだけが神の民である、こういうふうに信じていましたユダヤ人たち、ユダヤ人だけが主の民だというふうに考えていましたユダヤ人たちにとって、これはですね、受け入れがたいことでした。自分たちは特別な民である、こう考えていたわけです。パウロはですね、このことを無視している、自分たちの民が特別であることを無視するよう教えている、ということです。そしてまた律法についても無視することを教えているとあります。異邦人がクリスチャンになる、ユダヤ人ではない人たちがクリスチャンになる場合には、割礼を受けたり、律法に定められた食べ物の規定ですね、こういうものは食べてはいけない、そういう規定が様々にありましたけれども、豚肉などはですね、こう食べてはならない、 そんな規定がありました。異邦人についてはそういうものは守らなくてよいというふうに教えていました。
おはようございます、横丁小峰です。
これはパウロが決めたわけではなくて、エルサレム教会での会議によって決められたことでした。パウロはですね、このエルサレム教会の会議で決められた、そのことに従って異邦人出身のクリスチャンたちを指導していました。しかしユダヤ人たちはパウロが律法を無視するように、ユダヤ人出身のクリスチャンたちも含めてですね、全ての人に教えている、そんな風に、思い込んで、ですね、この反発をしたわけです。実際にはですね、パウロ自身を含めてユダヤ人たちにですね、律法を無視するように指導することはパウロはなかったわけですね。パウロ自身も律法を守っていたわけです。そしてまたこの場所というふうにもあります。この場所というのはですね、このエルサレムの神殿のことです。ユダヤ人の男性というのは律法に従ってユダヤ人の祭りの時に、エルサレムの神殿に行って、礼拝に参加するように定められていました。しかしそうすることを無視するようにとユダヤ人に教えている。彼らはそうですね、パウロのことを誤解しました。このことの7日前にですね、実際にパウロが神殿に行って、そして誓願を立てた人たちをですね、律法に従って指導した、そういう様子を見ればですね、パウロが律法に従っている、また神殿を重んじている、こういうことがですね、よく分かったはずです。おそらく彼らはそれを見ていなかったのでしょう。代わりにですね、彼らが目撃して腹を立てましたのはパウロがですね、ギリシャ人、つまり異邦人ですね、ユダヤ人ではない人を神殿の境内に連れ込んでしまった、こういう誤解です。29節をお読みします。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだと思ったからである。彼らがですね、見たのはですね、このトロフィモがパウロと一緒に、町の中にいたということですね。そのことを見たということですね。実際にこの境内の中に、いるところを目撃したわけではありませんでした、けれども誤解をした様子です。このトロフィモという人ですね、この人の名前がですね、20章の4節に出てきます。今回のパウロの旅のですね、同行者、このエルサレムに、旅をしてきた人たち、一緒に旅をした人たちの同行者のリストがこの20章の4節にありますけれども、その中にですね、後ろの方にですね、アジア州出身のティキコとトロフィモであったというふうにあります。アジア州出身のトロフィモの名前が記されています。彼はですね、アジア州のエフェソの町の出身でした。ここで騒ぎを起こしたユダヤ人たちも、アジア州から来たというふうにありますので、アジア州にいる時からですね、このトロフィモがですね、パウロと一緒にいる、その様子を見たことがあったのかもしれません。そしてそのトロフィモがエルサレムの町の中でパウロと一緒にいるのを見て、 彼らはですね、パウロがトロフィモを神殿の境内に連れ込んだ、そう思い込んだわけです。神殿にはですね、誰がどこまで入ってよいのか、領域が定められていました。一番外側には、異邦人の庭という呼ばれる庭がありまして、ここは異邦人を含めて誰でも入ってよい、そういう領域でした。その内側には、女性の庭と呼ばれる庭がありまして、そこにはですね、ユダヤ人だけ、ユダヤ人の男性と女性だけが入ることが許されていました。その奥には男性だけが入ることができる庭、さらにその奥には、祭司だけが入ることができる庭がありました。異邦人の庭と女性の庭、その間にはですね、高さ 1.3 メートルの石の囲いがありまして、そしてですね、そこにはユダヤ人以外がそこから先に入ることを禁じる、警告文が掲げられていました。石の板に記されましたその警告文が、発掘されています。この時代にエルサレムにいた異邦人たちが理解できるようにですね、ギリシャ語とラテン語で記されていました。その境界を越えて入った場合、死が警告されていました。それだけですね、ユダヤ人は異邦人が神殿の奥に入って神殿を汚すことを嫌って非常に警戒をしていたわけです。このようにですね、ユダヤ人に強い警戒心がありますのは、かつてこの神殿が異邦人の軍隊によって、外国の軍隊によって、入られてしまってですね、そして、神殿が汚されるということがあった、そういう苦い歴史があるからだろうと思われます。アジア州から来たユダヤ人たちは、パウロが教会を越えてトロフィモを神殿の女性の庭の方まで、ユダヤ人しか入ってはならないところまで入れてしまったのだ、そういうふうに考えました。これはですね、推測に基づく誤解でありましたけれども、しかしそれでですね、この誤解に基づいて彼らは人々を扇動して、そしてパウロを捕らえます。30節、それで都は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ境内から引きずり出した。そして都はどれもすぐに閉ざ門はどれもすぐに閉ざされた。アジア州から来たユダヤ人たちがですね、扇動をしまして、それによってですね、エルサレムの都全体が大騒ぎになりました。人々が集まってきてパウロを神殿の境内から引きずり出します。そしてこの神殿の門はですね、いくつもありましたけれども、どの門も閉じられました。人々はパウロを殺そうとして殴りかかります。大勢の人々によってパウロが殴り殺されてしまいそうになっている、そういう時にですね、事態が変わります。31節、彼らがパウロを殺そうとしていた時に、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告が守備大隊の千人隊長のもとに届いた。千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いて、その場に駆けつけた。群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめた。神殿のですね、北西の角のそのすぐ外側にですね、アントニアと呼ばれる城塞がこの時代のエルサレムには ありました。その城塞の塔からですね、神殿の境内の中を見ることができました。神殿の境内とまたその周りで大騒ぎが起こっている、このことがですね、城塞の塔にいた見張りから報告されたということでしょう。守備大隊の千人隊長がその場に駆けつけました。兵士と百人隊長を率いてきたというふうにあります。百人隊長はですね、ここは複数形になっていますので、一人ではなく二人以上ということですね。つまり二つ以上のこの百人規模の軍隊を連れてきたということになります。200人以上の兵隊を率いて千人隊長がこの場に現れたということです。エルサレムを当時治めていましたローマ帝国の軍隊がそれだけですね、危機感を持ってこの騒ぎを治めるためにやってきたわけです。騒ぎがエルサレム全体を巻き込むような暴動になりかねない、そういう判断がなされたのでしょう。この騒ぎがですね、それほど激しくまた大規模であったということが推測されます。これだけの騒ぎが起こっておりますので、もう放っておけばですね、パウロは間違いなく殺されていたはずです。クリスチャンの仲間たちもですね、この状態では全く手を出すことができず、パウロを救い出すことはできなかったに違いありません。ところが主は見事にパウロの命を救われました。しかもクリスチャンではなく、またユダヤ人でもない、異教徒で異邦人であるローマ帝国の千人隊長を用いてパウロを救い出されたわけです。すべてを支配されているお方が異邦人を用いてパウロを救い出されたわけです。もっとも千人隊長自身はですね、パウロを助けようと思ってここに来たわけではありません。むしろパウロが騒ぎの原因である、人々を暴動にまで発展させかねない、そういう張本人である、こう考えていた様子です。33節、千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ二本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者であるのか、また何をしたのかと尋ねた。千人隊長はパウロがこの騒ぎの原因だと考えて、パウロを捕らえて鎖で縛りました。二本の鎖ということはですね、一本ずつ二人の兵士によって、パウロが拘束されたということです。厳重にですね、パウロを拘束したわけです。そして騒ぎの原因を解明しようとしてパウロについて人々に尋ねますが、しかし大混乱です。34節、しかし群衆はあれやこれやと叫び立てていた。千人隊長は騒々しくて真相をつかむことができないので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。群衆はあまりにも興奮していました。そのためにですね、とても真相をつかむことができない。それで兵営にパウロを連れて行って取り調べをするということにしました。しかしまだ混乱は続いています。35節から、パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担いでいかなければならなかった。大勢の民衆がその男を殺してしまえと叫びながらついてきたからである。というのはおそらく、先ほど申し上げましたアントニアと呼ばれる、城塞のことでしょう。神殿の北側にですね、登っていくことになります。人々がですね、叫びながら押し寄せてきますので、階段のところまで来た時にですね、パウロを普 通に歩かせていたのでは、再びパウロが民衆に捕らえられて暴行されかねない、そんな状態になりました。兵士たちがパウロを担いで階段を登らなければなりませんでした。もはや暴動と言ってよいほどの裁きになっていましたけれども、主はですね、このローマ軍の兵士たち、異邦人の兵士たちによってパウロを守られました。パウロたち一行がエルサレムに向かう旅の途中で、カイサリアという町に寄りました。そこでアガボという預言する者がですね、こんな風に語っていました。同じですね、この21章の11節のところですけれども、このようにあります。11節、そして私たちのところに来て、このアガボが来てですね、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。アガボを通して聖霊がお告げになった、その通りにパウロは2本の鎖で縛られて異邦人に引き渡されました。しかし驚くべきことはですね、パウロが縛られて異邦人であるローマ兵に渡されたのは、むしろパウロを殺そうとしているユダヤ人たちの手からパウロを守ることになりました。カイサリアにいた時にはですね、アガボの言葉を聞いた仲間たちはエルサレムへ登らないように、危険なので登らないように、パウロを説得しようとしました。パウロが異邦人の手に渡される、これは大変危険なことだ、そう考えたわけです。むしろ異邦人の手に渡されることによってパウロが守られる、こんなふうには誰も予想することはできませんでした。神様のなさることというのは、私たちが思い描くことのできるその範囲をはるかに超えています。異邦人に福音を述べ伝える、そういうパウロの活動をユダヤ人たちが理解することができなくて、そして激しく迫害しましたけれども、これも彼らが神様のなさっていること、それを理解することができなかったからだと言えます。彼らも旧約聖書を知っていて、誠の神様を信じていたはずでありますけれども、パウロを通してなさる神様の御業、神様ご自身がなさっていること、それが彼らの思い描いているものをはるかに超えていましたので、理解できず激しく反発をしたわけです。主が今何をしておられるのか、また主がこれから何をなさろうとしておられるのか、それは私たちが思い描くものを超えています。それを私たちは主がなさること、これに信頼をして、主が私たちを召される歩みへと進んでいきたいと願います。それは私たちの教派やキリスト教会全体という大きな規模におきましても、また宝塚教会という小さな規模におきましても、そしてまた私たちの家族や私たち一人一人の歩みにおきましても共通したことです。時にはパウロが縛られることをですね、予告された時のように、先行きが良くない、こんな風にですね思える状況の中を進まなければならないこともあるでしょう。あるいは神殿の境内での暴動のようにですね、大変な混乱に巻き込まれた、 そのような危機的な状況に置かれている、こう感じる場合もあるかもしれません。しかし主は人が予想しない方法でパウロを守り、ご自身のご計画を着実に前に進めていかれます。人間には見えていない道筋を主はしっかりと用意しておられるわけです。この主こそが私たちの神であられます。イエス・キリストという救い主をお送りくださったお方です。先行きが見えない時、あるいは反発をしたいと感じてしまう時、混乱の中を歩まなければならない時、そのような時にこそこのお方に、主なる神様に信頼をしてまいりましょう。それこそが私たちの予想、私たちが見えている範囲を大きく超えた最も幸いな歩みに通じているからです。お祈りをいたします。主よ、あなたの広い視野、あなたの大きなご計画は、私たちが思い描くことのできる規模をはるかに超えています。私たち一人一人の歩み、家族の歩み、教会の歩み、教派やキリスト教会全体の歩みが行き詰まり、先行きが不安である、そのように見えるとき、どうぞあなたの大きなご計画に信頼できるよう導いてください。私たちは自分が期待しているものとは違うことが起こると、それに驚き、戸惑い、時には反発してしまうことさえもあります。人間の弱さのゆえです。どうぞ憐れんでください。イエス・キリストという救い主を与えてくださるほどに、私たちを愛してくださるあなたが私たちを見放してしまわれることはありません。先のことがまだ見えなくても、ただあなたに信頼をして歩み続けることができますように、あなたが私たちを召された役割を忠実に果たしながら、やがてあなたの御旨が実現することに信頼をして歩みを進めることができるよう助け導いてください。私たちに与えられました救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
賛美をしましょう。賛美歌339番です。ご無理のない方はお立ちください。
Oh.